特に開くことはしませんけれども、またお家で見ていただければ、その味わいが深まるかなということも思います。今日は中でも私は実節の言葉、この言葉を中心に味わっていきたいと思っています。実節をもう一度お読みします。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。本当に素晴らしい約束がここに記されております。まず最初に注目したいのは、この私がイスラエルの家と結ぶ契約、神様が結んでくださる契約ということですね。私たちが普通契約と言いますと、やれ生命保険の契約とかですね、仕事の契約とか、また何か土地を買いましょう、車を買いましょう。そういう時に、契約を結ぶっていうことを言います。けれども、神様がくださる契約というのはですね、一言で言うならば、それは神様と人間の、関係と言ったらいいでしょうかね。その中の付き合いと言ったらいいんでしょうか。神様が私たち人間に豊かな恵みを注いでくださる。具体的に言うと祈りを聞いてくださる。日々私たちを助けてくださる。私たちを導いてくださる。またそれだけでなく、私たちを愛して、私たちに豊かないろんなものを与えてくださる。もうそういうことをすべて含めて神様との関係、すべて含めたその神様との関係を聖書ではそれは契約ですと言うんですね。契約ということのその大事な勘どころっていうんでしょうかね。要点は何かと言いますと、神様が私たちに豊かに恵みをくださると同時に、私たちが神様に対して豊かに今度は感謝と賛美を捧げて、お返しをしていく。その両方の関係があるんですっていうのを、これは契約っていうふうに言うわけなんです。今日は、この契約っていうことのその内容をですね、私たちゆっくり味わっていきたいなと思っています。イエス様がお生まれになる前と、イエス様がお生まれになってから、この契約は呼び方を変えてますね。イエス様が生まれるその前は古い契約、旧約というふうに言って、旧約聖書がそこにあるわけです。そしてイエス様以降の新しいものを新約といって新しい契約というふうに言います。旧約聖書の中では神様はこの契約というものを律法という形で私たちに人間に与えておられました。モーセの十戒ですね、ご存知のようにあの中には十の戒めが書いてある。あのように戒めを持って律法を持って私たちに契約を与えてくださっている、関係を与えてくださっているということです。律法というのはですね、私はこれは一つの型のようなものだと思うわけですね。クッキーでも何でもですね、こうグッと押しますとその型ができますよね。型ってそういうものですね。何か私たちに形を示している。ちょうど今日の8章のですね、中に5節のところにですね、神様がこの型を示されたという言葉が出てきます。それはモーセが神様からこの幕屋っていうものをもらった時に、モーセさん幕屋を作りなさい、神様に言われたわけですね。その時に神様はモーセさんにですね、あなたの自由に、あなたの芸術的なセンスを遺憾なく発揮して、あなたのイメージするものをそのまま作りなさいというふうには言われなかった。神様は私の示した型に従って作れと言われた。そこでモーセはその幕屋の寸法、幕屋がどういう糸で、何色の糸で縫われているのか、織られているのか、そしてそこにどういう刺繍が施されているのか、神様が言われた通り、神様の型通りにしたわけです。律法というものもですね、同じようなものだと思うんですね。何々してはならない。何々しなさい。そういう言葉を通して、私たちが神様を信じて生きていくための型を そこで教えられている。どういうふうに神様を信じるのか。何々してはいけません。何々しなさい。その命令の通りに行くならば、神様のその型通りに生きていくことができる。これが律法ですね。この人間の型、人間にとって、私たちにとって型っていうのはですね、とてもこれ大事ですよね。子供を例えばね、しつける。まあ我が家はその真っ最中ですけれども、しつけるっていう時にもね、型がやっぱりあるわけですよね。座って食べなきゃいけませんとかですね。まあ我が家はいつもそんな話が、話というか、そんなことばっかり言ってるような気がしますけれども、ちゃんと足を下に入れて食べるとかですね、いろいろ言うわけですよね。それは食べる時の、それはルールであり型なんです。鉛筆を持つのも同じですね。鉛筆はこういうふうに持ちましょう。私はですね、どこかで変な癖がついてしまってですね、鉛筆持つのは、変に持つんです。親指がグッて上に上がっちゃうんですよね。そうなると、やっぱりどうも自分の字が癖字になってしまう。型っていうのは大事だなと思います。スポーツの世界でも型っていうのは大事ですよね。ある時に、テレビを見てましたら、小学生がですね、プロ野球の選手に野球のボールの投げ方を教えてもらう。最初は自分で投げてみるんですね。まあ、ある程度飛びます。3、4年生だったでしょうかね。3年生くらいだったでしょうか。で、次にですね、そのプロ野球の選手から、その投げ方を教わるわけですね。型を教わるわけなんです。足はどういうふうに、このね、ステップっていうんでしょうかね。あれを踏むのか。そして体をどういう方向から持っていって、そして、腕をどういうふうに回して、ボールをどういうふうに握って、そして投げるのか。何度も練習するわけですね。そうして、今度実際に、じゃあ投げてごらんと言われて投げてみると、前よりも遠くに飛ぶ。自分の力が全然入っていないのに、前よりも遠くにポーンと投げることができる。型っていうのはですね、何かその一つの事柄の、真理って言ったら大げさでしょうか。何か、その事柄のですね、一番大切なところを含んでいる。そういうものが型の中に入っていると思いますね。神様が人間に型として律法をお与えになった。何々してはいけない、何々しなさいというあの言葉の中に、実は神様を信じるって生きていくその勘どころが、その一番大切なポイントが含まれているということでしょう。もっと言うならば、基本がそこにあるということでしょう。あの通りに、律法が言われた通りに私たちが生きていけるならば、私たちはですね、神様を本当に楽に、また神様と豊かな関係を味わっていくことができる。しかし、私たち人間というものは、その型という話をちょっと展開していくならば、その型の大事さっていうのを分かっていながら、どこかでその型に押し付けられるっていうことにですね、すごくこう抵抗感があるというか、疲れてしまうっていうことも一方ではあると思うのです。イスラエルの人たちも同じだったようですね。9節をご覧ください。9節。それは私が彼らの父祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。次ですね。彼らが私の契約を守り通さないので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。彼らは私の契約を守り通さない。神様から差し出されたこの型通りに、生きることができなかったっていうことですね。この方の通りに歩みなさいと言われたにもかかわらず、それを守ろうとしたにもかかわらず、その通りにはできなかった。そうです。私たちは、この神様の言われる方通りにはできないっていう面を持ってるんですね。中学生、高校生になりますと、親から勉強しろってですね、普通はと言われる人が多いと思います。言われないという人も私何人か会ったことありますけれども、言われる。私も言われました。その時にですね、私は親からその勉強しなきゃいけないという方にですね、こう 押し込められているようなそういう印象を持ったんです。だから私はもう今しようと思ってたのにとかですね、なんか適当に言い訳をつけてその通りにしなかった、型をこう型通りになることを反発したんですね。型というものはそういうふうに押し付けられると反発したくなるっていう、そういう人間のこれ一つの罪だと思いますけども、習性があるように思います。しかし私はそういうことを思い出しつつ、大人になった自分の姿を見るときに、ああ自分は型に入ることを学んだなってことを思うわけです。ほら、らしく振る舞うってやつですね。私は牧師なんだから、牧師らしく振る舞う。まあ牧師らしい格好をするとかですね。全然そういう格好してないんですけども、今日はちゃんとスーツを着てきた。ね、本当は暑いから着たくないっていう本音を隠してですね、らしく振る舞ってるわけですここで。これは社会性としては大事なことだと思うんですけれども。このらしくが疲れの原因になるということもやっぱりあるわけですね。親だから、父だから、母だかららしく振る舞わなきゃいけない。または私はあそこの会社の社員だから、私はこういう立場にいるかららしく振る舞う。信仰の世界でもそうですね。牧師だから、長老だから、または執事だから、 CS の先生をやっているから、感じだかららしく振る舞わなきゃいけない。この間もですね、金曜日の日の朝、総選祈祷会の日の朝にですね、ああ疲れたな、もうちょっと寝ていたいな、今日は目覚まし時計をですね自分で勝手に止めてしまったことにして、そしてこのまま寝てしまおうかともいろいろ考えましたけれども、総選祈祷会に行く。その時に私の心の中にですね、自分が牧師なんだからあそこに出なきゃいけないんじゃないかっていう、そういう気持ちが全然ないとはやっぱ言い切れないですね。やっぱりらしくっていうのは、私たちのこの生活をですね、こうピシッとして型にはめてるっていう面があると思うんです。それは大事なことですけれども、しかしある面ではそこからストレスが溜まっていったり疲れたりということもあるわけです。どうしたらいいでしょうか。私たちはその型を体得することですね。体得するってちょっと難しい言葉ですけれども、自分のものにするっていうことです。カタカナで言うのはマスターするってことでしょうかね。マスターする、この野球でも何でもですね同じだと思うんですけれども、あの野球でも例えばバットのですねスイングっていうのがあるとすると、素振りをしますね。素振りです。素振りっていうのはそのままの通り、あれただ振ってるだけなんです、ね、ボールにあの当てようとかそういうことじゃなくて振ってるんです。でもそのスイングの形を覚えてる、体に覚え込ませてる、足をどういうふうに使って腰をどういうふうにひねるのか、そして最後はそのバットがどういう方向を向くのか、そういうことを注意しながら何度も何度も振るんです。そうなると体がそれを覚える、覚えると自分で意識しなくても、または力を入れなくてもそれができるようになっていく。これ体得するってそういうことですね。マスターする、自分のものにするってそういうことなんです。そういうふうに神様からの言葉を体得できるならばどんなに楽でしょうか。私が牧師である、召されているということを体得できるならば、私が自然体で喜びを持ってそれをし続けられるならばどんなに楽でしょうか。神様のこうしなさいと言われる言葉を私たちがマスターできるならば、自分で力を入れることなく、それを喜んで従うことができるならば、なんと楽なことでしょうか。その型をマスターできるならば、どんなに喜びがそこにあるでしょうか。しかし私たちは、この信仰の世界の中で、神様の言葉をですね、そうやってマスターできるかって言ったら、本当にそういうことができるんだろうかって思ってしまいます。あるところに二人のクリスチャンがいた。一人は、真面目な性格の人で、神様のその信仰ということを考えるときに、こういうことはしちゃダメなんだよね、こういうことはしなきゃいけないんだよね、道端にゴミが落ちてると、私はクリスチャンなんだからこれはしなきゃいけないことですよね、なんか悪い人たちの行いを見るときに、私はクリスチャンなんだからこれはしちゃいけないんですよね、そういうふうにしていいことしていけないことっていう、すごくこう形のそういうことを大事にしている人、いわば型を大事にしている人、 が一方のキリシタン。もう一人のキリシタンは、よく言えば天真爛漫、悪く言えばいい加減、型っていうものをですね、はまりたくないんです。こういうふうなことをやると、真面目なクリスチャンだと思われると思うとですね、すぐそこから身を引いてしまって、いい加減なことをやってしまう。神様との関係で、神様は嫌いじゃないんですけれども、その型に入るということは、とにかく嫌い。この二人のうちのどちらか、神様との関係を、マスターしている。神様の言葉をですね、自由に行っていると言われるのはどちらでしょうか。型を破る人でしょうか。型を守る人でしょうか。いえいえ、どちらも、神様との関係の中で、自由に行っているというわけではない。どちらも型にこだわっているんですね。他人が見れば、型にこだわっている人は、真面目なクリスチャンに見えるでしょう。熱心なクリスチャンに見えるでしょう。また、誠実なクリスチャンに見えるでしょう。型を破っている人は、いい加減なクリスチャン。不良という言葉は最近ないかもしれませんけれども、あまりクリスチャンらしくない。そういうふうに思われるかもしれません。けれども、人の目から見たらそうかもしれないけれども、実は、型にこだわっているという点で言えば、同じなんですね。型にこだわっているという点から見れば同じ。神様との関係で力が入っている。無理をしている。私たちは一体どうしたらいいでしょうか。実節の言葉に戻りたいんです。実節の言葉の真ん中にこのような約束があります。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。神様ご自身が私たちの心の中に、いや、これは私たち自身にと言ったらいいでしょうか。私たち自身に律法をさせるようにしてくださる。できるようにしてくださるってことなんです。私たちが神様の力によって神様の御言葉を喜んで従えるように、無理にやるんじゃないですよ。私自身が自ら喜んで感謝を持って従っていけるようにさせてくださるというんです。これは聖霊なる神様の働きなんです。聖霊なる神様が働いておられる。今日の読みませんけれども、8章の1節2節をずっとこう読んでいくならば、そこに示されているイエス様のお姿は、天におられるイエス様のお姿です。イエス様が天に帰られている。今日、子供調理モードでもやったように、イエス様が天に帰られている。その天に帰られているイエス様というのは、何をしているか。聖霊を私たちのところにお使わしになって、聖霊を通して働いておられる。イエス様は、この聖霊を、御言葉を通して聖霊が働くときに、私たちの心に神様の御言葉が当てはめられる。そのときに、私たちは、自分で努力したこともなく、また自分で練習したこともないのにもかかわらず、神様のお言葉をそのままできるようになるんです。そのまま喜びを持って、無理なくさせていただけるようになるんです。聖霊が働くときに。この中でですね、イエス様を信じるときに、いろんな葛藤が終わりだったと思うんです、信じる前は。その中からイエス様を信じるように導かれた。それどうしてか。聖霊が働いたからです。聖霊が働いた。または私たちがメッセージを聞くときに、イエス様の御言葉が本当にわかる。ああ、そういう意味だったんですね。本当によくわかる。そしてその言葉が自分の心の中にずっととどまって、私の喜びとなり、私のその生きる力になっていく。それはどうしてそうなったのか。聖霊があなたにその言葉を与えたからです。または、御言葉を通して私自身が 本当に重荷を取り去られる、心の中で悩んでいたとき、そのときに神様は御言葉を通して私を励ましてくれる。どうしてか。それは聖霊がそうさせてくださる。私の小さな証ですけれども、前の教会に行ったときに、奉仕が本当に立て込んでいて、あれもしなければいけない、これもしなければいけないというときに、あるご婦人の方々が家庭の問題を持ってこられた。ご主人との関係の問題。もうそのことでですね、私の心はもう押しつぶされそうになった。その中で、聖書を読んでいくうちに与えられた御言葉は、ローマの8章の32節。イエス様をくださったお方が、私たちに良いものを恵んでくださらないわけがない、ありましょう。恵んでくださらないわけがありましょうか。必ず恵んでください。その言葉を通して、私は神様が必ず良いことをしてくださるという約束に立って、そして、その一日を乗り越えることができた。私は覚えが悪いので、名刺のですね、裏側に、白い名刺の裏側にその御言葉を書いて、いつもお財布の中に入れてですね、断るたびにその御言葉を読んで、励まされて乗り切ったということがある。でもその時にですね、その御言葉を、その約束を私の心の内に入れたのは誰だったのか。私はそれを読んで、聖書史研究をして、ギリシャ語を調べて、暗唱聖句をして、そしてそれを1日10回とか20回とか唱えて、そしてそれをなんか実践して、そういう練習をしたからできるようになったのか。そうじゃありません。聖霊なる神様が私の心にその言葉を入れてくださった。だから私は練習をしないのに、何もそういう努力をすることなく、その御言葉を希望として、力として受け取ることができた。そしてその御言葉を本当に力にして、その苦しい時を乗り越えていくことができた。聖霊が働くときに、聖霊が働くことを通して、私たちは心の中に神様の教えを刻み込んでいただける。もう一つの約束を見ましょう。それは8章の12節。ここにこのような御言葉があります。なぜなら、私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。聖霊が私たちの心に働きかける。御言葉を教える。御言葉のメッセージを与えてくださる。私たちを励ます、強める。または勇気を与える。そういった事柄と実はこの12節に書いてある言葉。つまり罪の許しっていうことは、いつもどこかで関係してるんです。罪の悔い改めを通して、私たちは力をいただく。罪を示されることを通して、またその罪が許されていくということを通して、私たちは神様を知っていくんです。私たちが神様を知っていくということは、いつも自分の罪の自覚と関係があるということなんですね。私たちは自分がですね、された罪っていうのは本当によく覚えてるなと思います。誰かからこういうことをされた、こういうことを言われた、こういうふうなことをされた。そういうことっていうのはなかなか忘れられないものもあるでしょう。誰かにですね、こう怒るときに、あなたはあの時もこういうことをした。このことを、この時もこういうことをした。何回目だ。数えることができるからよく覚えてる。そういうこともありますね。または、被害妄想的に私たちは自分の罪を覚えてるっていう時もあります。先週もですね、ある会場に打ち合わせがあって行った時にですね、対応してくれた人がすごくこう丁寧な人で、私は長い時間待たされてしまいます。あんなに待ったことがないというぐらい待たされた。それを思う時にですね、あの人は丁寧にやってくれた。悪意を持ってやってるわけじゃない。丁寧にやってくれただけ。親切にしてくれた。でも私としてはですね、そんなに丁寧にする必要はない。私の中では、あの人はもうのんびりすぎて、私の時間をこんなにたくさん削ってしまった。そういうふうに悪意を持って受け止めている。 被害妄想的に受け止めている、そういうことがあるんじゃないだろうかなと思いますね。やられた悪はよく覚えている、やられた悪は被害妄想的なものも含めて、ね、覚えているけれども、自分のした方の罪はどうなのか、やった方はどれだけ覚えているか、まあ、いやー罪ってなかなか忘れちゃいますよねって言うならまだマシかもしれませんね。大半は忘れてしまう、忘れてしまうというですね、意識の中に少しでも留まるならばまだマシ、多くは気づいてないっていうことだってあるんじゃないでしょうかね。しかしイエス様はどうでしょうか。12節にあるように、私は彼らの罪に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さない。彼らの罪に憐れみ、罪を憐れんで、もはや彼らの罪を思い出さない。神様は、あなたはあの時もこういうことをしたじゃないか。あなたはこの時だってこういうことをしていたじゃないか。この罪を犯すのが何度目じゃないか。そういうふうに罪を思い出すということはないんです。忘れてしまわれる、忘れてくださる、ないものとして見てくださる。イエス様を信じる前に、私の罪のカウンターはですね、イエス様の前で1、2、3ありますね。カウンターって、あの押せば押すほど数字が上がっていくやつ、あのようにですね、カウンターがどんどんどんどん上がり続けていました。10を超えたでしょう、100は超えたでしょう、1万なんて余裕です。16歳で洗礼を受けるときにはもうその罪のカウンターの桁が何桁になってたかわからない。しかし私がイエス・キリストを信じたその瞬間に、その何桁数字が並んでいたかわからないその罪のカウンターはどうなったのか。ゼロです。ゼロになった。ゼロになってからじゃあどうなるんですか。あれから20年以上経ちます。私の罪のカウンターはどれぐらい上がったでしょうか。ゼロのままです。イエス様が私の罪を思い出せないというのはそういうことですね。あなたの罪はもう全部許したんだと、あなたの罪はもう数えることをやめているんだと、もう数える必要がないんだ。なぜでしょうか。イエス・キリストが全部の罪を背負ってあの十字架にかかってくださったからです。2000年前のあの十字架で私の何年生きるかわからないこの人生のすべての罪は全部許されている。皆様方も同じですね。イエス・キリストを信じたその瞬間にすべての罪が許されている。カウンターはゼロのままです。そうやって神様は、イエス様は私の罪を思い出さない、決して思い出さない。そうやって私たちを一人一人を神様の前に罪のないものとして御前に招いてくださっているんです。そういうふうに私たちが神様の前に出ていけるんだったらどうでしょうか。そこに恐れはあるでしょうか。もう恐れる必要はありません。神様にこんな罪を犯してしまったから、私は罪深いものだから、神様の前ではもう許されているんです。神様の前に罪のない私として受け入れられている。そうやって愛されている。そうやって覚えられている。その時に私たちは神様の愛を確かに味わい、神様からの平安をいただいて、そして神様を喜んで生きることができるようになる。これがまさに十節の後半に書いてあったことですね。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。一言で言うと、これはインマヌエルということですね。神が共におられる、神が私と共にいてくださる。私たちが自分の罪をシビアに考えるならば、神が共にいるなんてこれほど恐ろしいことはないはずなんです。聖なるお方が私と一緒にくっついているなんていうことは恐ろしくて仕方がないんです。 自分の罪を数えるならば、こんなにも恐ろしいことはない。でもそこの中で私たちは神様を喜び、神様に安らいでいる。どうしてそういうことができるのか。罪許されているから。罪を思い出さないと言われるお方だからこそ、私たちは一緒にいていただいて平安なんです。そしてその平安、私たちと共におられるお方が、今日も私たちに働いて、御言葉を通して、私たちの心にお語りになる。私たちの心に御言葉を投げ入れて、そして私たちに神様を信じるようにさせてくださる。自分で力むことなく、自分が無理することなく、できる力を聖霊を通して与えてくださっている。だから今日私たちは、神様に祈ろうではありませんか。聖霊なる神様の助けをもっともっと私たちに与えてください。聖霊なる神様の助けをいただいて、私たちが喜んであなたを信じられるように、私たちが喜んであなたに祈れるように、私たちが喜んであなたについていくことができるように、神様どうぞ今日私たちに豊かに働いてください。そのように主の助けを祈り求める一週間でありたいと思います。主は共におられる。主は日々私たちに豊かに働いておられます。お祈りしましょう。罪を全く思い出さないと言われるあなたが私と共にいてくださることの喜びをかみしめています。私たちは愚かにもあなたとの関係の中で自分一人でできるかのようにして疲れているにもかかわらず無理をしたり、やりたくないと思っている時にもやらなければいけないと自分で奮い立ってみたりします。主よ、あなたに祈ることを私たちに教えてください。神様とそこで叫ぶことを私たちに教えてください。集会に行くのが億劫な時に、また聖書を読むのが億劫な時に、また信仰的に疲れてしまっている時に、主よと一言あなたの助けを求める、そのような信仰を私たちに与えてください。聖霊が働いてくださるときに、私たちは自由に喜びを持ってのびのびとあなたについていくことができます。聖霊の働きを私たちの上に豊かに豊かに増し加えてください。そして私たちがこの週、あなたとの関係を生き生きと喜びを持って生きることができるようにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。